始めまして。
始めまして。回ってる？
始まった。
今宵も今宵も
詰まってんじゃん。
忘れちゃった。でも田中です。マンデーナイトの月曜日。
DJ チームチャンです。はい。
先々週のゲスト、スーパーログさん。
スーパーログです。
友達連れてきてもらいました。どちらさんですか？
はじめまして、メガと申します。
メガさん。
メガさん、イエーイ。
自分で。
で、どういう互換系でというか。
なんかあんまり出会いっていう出会いではないんですよね。二人自体が。飲み屋に行って
る。こちらもそうですよ。こんな感じですよ、みんな。
なんですか、僕の知り合いの人が、なんか呼ばれて、俺も一緒に行かないって言われて、行きます行きますって言ったら、はい、その呼んだ人の連れがメガさんだったんですよ。
あのハードコアチョコレートって
キッション
ブランドの宗さんが一緒にいる場所で、で僕も知り合いで、
東長野の店ですか、それ。
そうですそうです
。今、僕一回行きましたよ。
まあ、下北で、その時、まあ、僕も宗さんは知らなかったんですけど、知り合いの人と初めて会う時に、今から宗さんと会うから来ないって言われて行ったら、ログさんも一緒にいてっていう。
たまたまお店、俺は遊び行ってて。
宗さんは何関係なんですか？
僕は、なんか放送作家とか、あと、
テレビ
ラジオですね。
ラジオ、おお。
あとは、ライター、普通に雑誌とか、あと、ポッドキャストを作って。
プロじゃないですか。
プロじゃないですか。やべえ。プロじゃないです
か。
すいません。プロが。
素人がすいません。
大丈夫です。はい。AV で言ったら、あの SOD に一時期企画いっぱい持ってったりとかします
。ああ、はいはいはい。なんかね、放送作家入れてやるんですよね。
そうですね。一時期はすごくやってて、今はあんまやってないみたいなんですけど、やってました。
SOD は結構ね、やりましたよ。入り口組で。うんこものスカトロ系
またすごい
結構やりましたね。
そうなんですか。
本物なんですか、やっぱうんこは。
もちろんですよ。
もちろんですか。
うちは嘘つかない方のスカトロ、はい、本物をやって本番ありで。
SOD の人の話聞いたら大変で、男優さんに一斉メール打つんですって、今からうんこ集めなきゃいけないからお前ら来いっつって、で浴槽かなんかに男優さん来てうんこして、それ浴槽に溜めて、その男優さん返すんですけど、うんこ1個に1回につき500円とかなんです
よ。500円いいバイトなのか。
浴槽にいっぱい
溜め
て。悪いでしょ。わざわざ行って、クソして。
電車賃でなくなっちゃってる気がするんですけど、
ね。ギャラ500円、あ、ちょっとそうだよね。まあ、足代が出ないのときついですよね。
ただでうんこしに行ってるみたいなもんですよね。
まあ、ガチなんでしょ、要はそういう。
まあ、そうですね。
そう
ですね。そういうスカトロ系っていうのは、そのうんこ集める時とかってどうしたんですか？
うんこそういうなんかね、は
い、そういう感じじゃないよ。
エグさんのやつって、はい、もっとその塗ったりする過激な行為としてやるっていうことではなくて、その女優のこう周知プレイみたいな感じの、割とアイドルビデオみたいなのをずっと撮って、そうやって振っといて振っといてうんこするみたいな、美少女でうんこシリーズみたいなやつだったんで、
なんかこう追かけたりとか食わしたりとかするわけじゃない、
まあ時にはこうレズみたいな感じになって、はい、うんこし合ってゲロこう口で浴びてそれ返してみたいな、そんなのあっとったけど、まあ基本的にそのなんですか、行為の激しさよりもその気持ちの方というか、そういうのを取る方でしたから。
井口さんってなんかウルトラセブンの制服着てた。
はいはい、そうです。
ダルト
これやりました、やりました。
そうですよね。
僕ウルトラ単位で出ましたよ。
あ、本当ですか。
単位で出てますよ。
じゃあ俺見てますね。それ持ってます
よ。あれいいですよね。
あれ良かったです。
あれすごいいいんですよ。
あの
時期はちょうどその映画に映る直前ぐらいで、結構ねそのうんこ女優とかも結構豊富だったみたいで、すごい乗ってたんですよ。
うんこ女優、
うんこ女優。いや、うんこできる女優さんって
あんまりいないじゃないですか。
もうよっぽどなんですよ。
はい、
何人か、100人に1人ぐらいかな、はい。うんこできる女優、もっとかな、1000人に1人ぐらいかもしれない。そんなちゃんとできる人って。
ちゃんと。
お芝居やらせるから、ゆうさんの場合は。
なるほど。
だからその女優的なその話もちゃんと作れて。はい、うんこもできてるって、
演技もできてうんこもできる
って、可愛くて
なかなかね、なさそうですよ、
うん、
それっていうのは名前がクレジット入ったりするような人なんですか？
誰ですか？女の子、
女の子、女優さんとか。
ね、まあ、企画女優ですけど、一応その有名な企画女優みたいな人ですね。割と名がある。
どういう人とかってなります
か？倉本杏奈さんとかでしたね。
あ、はいはいはいはい。うん、
あと、あの美少女勉強の時はナンシーとかね。
あ、
懐かしい感じですけどナンシー誰だったっけな、なんか、うん、名前も一人いたな、なんとかっていう。
その辺がやっぱりその演技もできてうんこもできるみたいな、いい。
そうですね、演技もできてうんこもできて、なかなかいないですよね。
なかなかいないし、な
か
な
かどっちかしかできないですよね。
そうですよね。
あ、うんこ演技
そこを OK とする女優さんのなんか特徴みたいなのってあるんですか？
いやですかね、
うん、割と大丈夫なのかって言いたくなるような、
ね、そうですよね、うん、その選ぶ側っていうか、その段階の時って、
はい、
そのうんこも OK っていう人っていうよりも、うん、逆にあれなんですか、なんかこいつにさせたいみたいので呼んだりするわけですか？
いや、基本的にはやっぱりうんこできる人をっていうことで事務所でお願いして、
そして背中の中からって感じです
ね。でどこまでできるかっていうのをこう面接繰り返して芝居やらしてみたりとか。
すごいな。いや、そういうスカトロ系とかゲロとか僕全然ダメなんですけど、そのウルトラセブンの制服のやつだけは持ってるんですよ。あれは面白かったんで普通に探して買ってきて、結構経ってからだったんですけど。
美少女排泄隊ね。美少女排泄隊。でその次のやつもすごいですよ。それで乗っちゃって、はい、ユウさんが。で、あの子でもう一回撮りたいっつって。で、ロリータ便器とかいうやつ、うん、で、川名真理子さんと、その親子ものみたいなのやって、それがね、なんか、ビデオザワールドでグランプリみたいなの撮ったみたいな、確か。
あ、そうなんですか。
すごい名作が。三部作っていう、井口昇三部作っていう。
あ、そうなんですか。
短いスパンでバーッと3つぐらい撮ったんですよね。
へ
え、うんこもので話もあって。
あれ FOD やったんですか、うん、あ、そうなんですか。全然分かってなくて買ってましたけど
そうなんですよ。
行き着くとこまで行ったらみんなそっち行くってことでもなく、
じゃあないですね。
的にも
じゃあないです。じゃない、やる人やらない人はっきりしてますね、やっぱり。それは
戸中さんはあり。
僕はありっていうか、やったことはありますけど、チャレンジしたんですけど、はい、でもまあ基本的にはなしです。
え、それはどっちですか？食うとか。
食うじゃない、浴びました。
浴びた、
浴びました、浴びました、
はい、それはうんこですか？
うんこ浴びました。
あ、うんこですか？
うんこ浴びました
よ。マジですか？
直で。
直です、直です。しかも女じゃないですよ。男のうんこ浴びました。
やめよう。それはなしなんじゃないですか、完全に。
いや、でもなんか平野克行さんってご存知ですか？
ああ、名前だけは。
あの、はい、80年代で結構、
はいはいはい、
過激な、はい、8ミリとか撮ってた人で、はい、でそれでなんか AV 行って、そこからもずっと過激な活動をずっとしてた人がいて、まあ、その人の出入りしてる会社によく僕も出入りしてて、で手伝ったんですよ、平野組行って、はい、で僕が、まあ、離婚することが知って、
はい、
で、お前の離婚ネタで一本撮りたいんだけどとか言ってちょっとやろうぜとか言って、はい、V&R 企画撮ったんだけどみたいな話になって、はい、まあ、撮ったと僕が主演みたいな感じで、はい、その AV 小作人のなんかこう不倫の、あの頂点に行く道とか、こう日常を撮れとか言われてそれとって離婚調停の時にこう裁判所で待っててってこう回されたりとか。
マジ、それはマジのとこ。
マジのとこ分かりましたね。若い時に断れなくて、いいですよって。まあ平野さんのやつだし出たかったしっていうのもあるんですけど、うん、
すごいですね。
で別に不倫、そのね、そう、人妻、やらしい人妻、お前に当てがうからって全然立たないですよ、やらされて。でまあいろいろやって、で最後になんかこれじゃ普通だねーとか言って現場で、なんかこうブワーっていうのがないんだよなみたいなうんこ浴びないみたいな
それがあれなんですか、女優さんのうんこじゃないんですよね。
じゃないです。
男優さんのうんこなんですよね、うん、
クが最後うんこ浴びるとこ見てえなとか言われて、ウェアンダールだしって言われて、
ストーリーと大して関係ないぐらいの勢いで、
うん、全然関係ないですよ。
そう、話の流れ的にはでもそれどういう流れで、それあれなんですか、相手の男のクソを浴びるっていうこと
じゃなくて、はい、全然そういうんじゃなくて、はい、ただちょっと V&R だしちょっと過激な感じが欲しいしなみたいなそういう理由でした。
最初その AV 小作人がまあ離婚調停に行った後、そういうこともやらず、もうやらなくちゃいけないみたいな、そういう、それが AV 小作品の日常
とか、そういう
悲しい哀愁だよ、そう哀愁を出してる。
ああ、そういう設定でうんこ浴びたってことです
か。設定もクソもないですよ。
ああ、もういきなりじゃあうんこ浴びた
ってことですか。いきなりそのそれも全部入ってるんですけど、そのうんこ浴びるまでの過程の秋山さんが悪魔のようにニコニコしながらこうカメラ持って近づいてなんかこううんこ浴びたいちょっと V&R だからって言われて、V&R ですもんねって俺も言って分かりました。
それで俺見てねえの。
姫鳥奥様クラブってやつ
だっけ。何年ぐらいのやつなんですか。
もうね、十何年前、もう掘り出したくないですよ。
37年
掘り出したくない過去を俺らがこうやって
掘られた
ね、掘り歯掘り。
そうですね、若い時です。まだ29とか10年ぐらい前、まだ VHS の頃ですよ、ビデオ。あれでもなんかプレイボーイの人がなんかそれ書いた記事書いた人がちょっと飲み屋でよく会うような、まあちょっと喋ったことあるみたいな人だったんで、なんかこう親しげな感じで、なんで立たないんだ乱行パーティーなのにみたいなことをすごいいろいろ書かれてたんですよ。それが未だに載るんですよね。あのブログにずっと残ってて。
ああ、そうなんですか。
検索すると結構なんか結構出てくるの。もういいっすね。まあ、そんなこと世界に配信しなくていいんですけどね。こんな。
そうですね。誰が聞いてるか分かんないですよね。
え、ラジオのそのさ、はい、放送作家って何するんですか。基本的には。
基本的には。僕がやってる番組は、はい、TBS ラジオの、土曜日の、3時、昼の3時から5時までなんですけど、それは、宮川雅夫さんっていう人が、パーソナリティでやってて、でその宮川雅夫さんに一般のリスナーの人が失敗談を話す、まあ分かりやすく言うと明石家サンタみたいな不幸話みたいなのをして、でまあ面白かったら賞金もらえるみたいな。で僕はそれのまあ台本書いたりとか、まあテーマ案考えたりとか、まあそのリスナーさんの話聞いて、こここうやって喋った方がいいですよみたいな、
なるほどね、ちょっと話をまとめてあげてね、
レクチャーみたいにして
るとか、ね、
はい、あとは僕やってるのはまあちょっとあのどうなの、まあまああの予備校を作った人がいるんですけど、予備校を作ったある大物な人がいるんですけど、その人が、やってる、まあ、FM の番組ですね。それはまあ普通に台本書いてゲスト呼んでとか、まあトークのテーマ考えたりとか、まあまあ大したことしてないですよ。
でもレギュラーですよね、毎週
毎月1回収録ですよ、ね、月1回で4本と
4本
地獄。もうこのラジオの今の制作の環境の悪さ、はい、もう4本まとめて撮って毎週出すみたいな、本当そんな感じで、まあその土曜日やってるやつは毎週生なんで、まあ毎週って感じです。
あのね、俺イラストレーターとかも、はい、その放送作家とか、はい、結構なりたい人いるけど、はい、どうやったらなれるかっていう、はい、ね、思ってる人いると思うんですけど、はい、どうやったらなれるんですか。どうやってなったんですか。じゃあログさんから。
僕まだなったと思ってないですか
ね。あ、でもなりわいとしても増えてる
んですね。増えてますけど、なんでなったって言われたら、いやでもあれなんですよ、この間も来た時もそうだったんですけど、あのイラストレーターとかって紹介されると申し訳なくてしょうがないんですよね。
あ、僕ホームページ見ましたけど、すごいいっぱい作品があって、
うん、あ、本当ですか。
タッチ好きだな
って。あ、本当ですか、
うん、
ありがとうございます。でもなんかね、申し訳なくて、なんかあすいません、なんか直ってくれたら感じなんですよね。
いやいや、直ってくれでしょそれ。何年やってんのって話。
まあそうなんですけどね、何年やってもって話なんですけど、うん、まあでも言ったもん勝ちじゃないですかね、イラストレーターは。
本当そうですよね、
うん、俺絵描いて食ってんだって言えば、
う
ん、
そうそうそう。だから
いや、わかる。でも俺も結構役者みたいな、役者なんでしょうって言われるけど、役者って言えないですからね、まあ、だからそれは収入が安定してから言っていい。
そうそうそう、
それ
はあるかもしれないですね、
うん。だからちゃんと今もう本当にバラバラなんですよ、月によってものすごい食えない月と、あ結構まともに食えるなって月がこうあるんで。
でバイトとかしてないですよ。
バイトはまだしてないですけど、うん、
それはパッケージとかで補ってますか。
パッケージも最近でもやってないんであれなんですけど、でもまあ SOD の仕事をもらったりとかして、はい、なんとかこうですけど、
フリーのデザイナーみたいなこととイラストレーターと、
そうですね、でなんとかやっていけてるっていうのがあるんで。もうだから正直バイトはだからそのデザインの仕事がバイトなんですよ。
ね、
イラストだけになったら俺イラストレーターだよって言ってもいいかなとは思いますけど、現時点だとなんか言いづらいですね。
荷物持ち
を
持っていただいていい。
全然いいよ、何もでも飲み放題やけん。
そうですか、
目指してもこれもそうかやん。芋焼酎でもいいよ。
あ、芋焼酎でいい
よ。芋焼酎でいいよ。
はい、主役じゃねえ。
あれでいいよ。あれもあるよ。
あ、ほんとですか。大丈夫です。
放送作家。いいよね。放送作家って、俺のイメージね。はい、会議に出て10万円もらえるみたいな。2時間。
鈴木さんとかね。いや、そんなんじゃないですもん、僕。うん、全然。ほんと、放送作家。かで言ったら、うん、脇道ですよ。
あ、ワイルドサイド。全然もうワイルドサイド。
いや本当全然そんな、うん、なんだろうね、それこそイメージするの鈴木おさむだったり、うん、ね、落合正人だったりとかすると思うんですけど、そんなんじゃないですから。
あのなんだっけ、倉本
さんね。はい、全然
もう高須
に比べたら
高須なんとか、
はい、
クリニック
ね。全然ですよ。
フリーじゃない。
フリーです。
あ、フリー
です。一時期事務所入ってましたけど、そうですね。だから僕もほんなどうやってなったかです。僕ははがき職人だった
の。はがき職人
でした。
あ、はい、あ、そうだった
んですか。そうなんですよ。で、ラジオの
メインは何のどこに
行くの。僕ね、あの電気グループのオールナイトと、 あと今田東のことかですね。いっぱい出してましたよ。あのキャインとか
学生の頃
です。そうです、そうです。高校時代からハガキずっと出してて、で、
いつの日からこういう役からって
わけじゃないですか。あ、でもそうですね、あのずっとその放送作家さんで、今、オフィスマーって会社というか、まあ、作家事務所があるんですけど、そこが長谷川智司さんっていう、あの大日本人とかにもちょろっと出てたりとかする人がいるんですけど、その人と、まあ、瀬野さんっていう人がいる事務所があって、で、その作家さんのラジオを、作家さんがやってるラジオ、パーソナリティではなく、その二人がコンビでやってるラジオとかによくハガキを出してたんですよ。で、それでハガキ出してたら、で、ある日、大学3年ぐらいですね。大学3年ぐらいの時に、人生どうしようかなと思って、で、文化放送が主催してる放送作家セミナーみたいなのがあって、でそこを通い出したんですよ、ね。うん、2回ぐらい行って、で一応2回目行った時に、うん、明日から来ないっていう連絡が、その要は長谷川さんと瀬野さんの事務所から来たわけですよ。
ビル
なんで、
それはセミナー関係なく、
関係なくです。だからセミナーをとりあえずもう行かなくなったんですよ。もう来たから、話が来たんで、もう行きませんと、お金返してください。自分勝ってもいいところですけど。で行って、で直接
帰ってきたんですか。ここ
に帰ってきましたね。返してくれましたね。全額入会金ぐらいは取られましたけど、でも講義代分ぐらいは全部返してます。
すごい。
そう
それまでは田舎にいたんですか。
僕ずっと東京なんで、東京だった
んですけど。あ、そうなんだ。生まれだけなんだ。
いや、ね、鹿児島はうちの親父だってだけで、僕はずっと東京なんですよ。鹿児島は親父が出身ってだけで。
なるほどね。
そうなんですよ。で、まあ、その時はまあ船橋に一人暮らししてたんですけど、
はい、
で、まあ、学生じゃないですか。だからまあ、何やっても多分まだ平気だろうっていう。うん、で、行ったら、
あのボキャブラだったんですよ一番最初、
はいはい
はい、ボキャテンのマップの歌うボキャブラ天国っていう番組が深夜でやってて、それの会議に来いとで行って何も分からず行って、そしたらもうネタ見せだったんですよ、でネタ見せで昨日までテレビ出てた人、うん、抜群さんとか、まあ、それこそ当時海山水魚とか、まあ、パイレーツとかあの頃で行ったらアンジャッシュとかいたと思うんですけど、そういう人がネタ見せをする場で俺とかその作家さん何人かがこうああだこうだ言うみたいな、言えるわけねえよって話じゃないですか何にも分かってないのに、で何も言えないから黙ってるわけですよ、で黙ってたら黙ってたら怒られるし無理だよって話で、でそれが初めてでした、ね、
仕事
そっから、そうですね、すごい、そっから所さんのラジオとかやらせてもらって、
え
所ジョージさんラジオ
ラジオ、
はい、おーラジオで所さんの事務所まで行って、はい、あれも2週に1回ぐらい撮りなんですよ、事務所行って
シンデレラボーイですね、
いやいや全然もう今となっちゃう、今となっちゃう、
そこにたどり着くんですか、
今となっちゃうですよ、そうそうそう、ものすごい楽な仕事でこんなお金もらっていいのかみたいな感じ、
ギャラも良かった
です、良かった、今考えたら良かったですよね、あの労力でこれかっていう、そうそうそう、でもそっからはもう全然もうなんかあれやこれややりましたけど、そんなね大してあのいい思いはしてないですよね、放送作家的にはね、全然しない、
放送作家的には、
はい、もう別に放送作家的にはと他でもしてないんですけど大してしてないですよ、
放送作家でこう上に上がれるきっかけとかってのはやっぱり番組が、
いやまあなんかあれじゃないですか、夜渡り上手とか太鼓持ちとか、僕はそういうの苦手で、であとやっぱテレビとか、まあ、そ AV もそうかもしれないですけど、割とこうイケイケで体育会系乗りみたいな結構多いと思うんですけど、僕は割とそれがダメな方だったんですよ、ラジオとかはこじんまりとなんか少人数で打ち合わせしてみたいなのがまあまあ肌に合ってるから、ずっとラジオはもう10年以上やってますけど、テレビはそうですね、オールスター感謝祭とかアッコにお任せとかね、やってました、やってました、大変でしたよ、アッコにお任せとか死ぬかと思うでしょ、
でもオールスター感謝祭ってすごいじゃ
ん、いやでもね、ひどかったですよ、もうまあまあこれ別に言っても平気ですけど、クイズ作家で入ったんですよ、最初で、クイズを3ヶ月ぐらい前から毎週10個ぐらい作っていくわけですよ、で、まあ採用ももちろんされるんですけど、僕そのクイズ、あの要は4択クイズとかあるじゃないですか、あれ別に好きじゃないし、自分がそういうのやりたかったわけじゃないから、もっと大枠でやってるあのなんかイベントみたいなクイズ企画ってあるじゃないですか、マラソンとかそうだと思うんですけど、あれで企画出して、でその企画が2本通ったんですよ、でクイズも毎週作って、で3ヶ月ぐらいですよね、でその企画も通って、でギャラ5万でしたからね、3ヶ月、
え3ヶ月まとめて
5万、まとめて5万で、俺ギャラ間違ってるんじゃないかと思って、
あ
で、
まあ、それ
も
フリーになってから、
そいやまだ事務所だったんですよ、ま、で事務所だったから、これちょっと間違ってないですかねっつって、で、まあ、ちょっと頭切ってたんで、プロデューサーじゃない、チーフディレクターの人が、すいません、これギャラ本当間違ってないですかねって聞いたら、もう次から呼ばれなくなりましたね、そうそうそう、でもうあんまりに悔しくて、次のオールスター感謝祭かなんかの時に、ちょうど赤坂のマラソンコースとかあるじゃないですか、あそこでちょうどオールスター感謝祭の時飲んでて、でちょうどね、窓開けたら、その居酒屋の窓開けたら、ま、あのマラソンコース走ってるわけですよ、芸能人
が新聞出した、
しょうがない、いやそこぐらいまで振り切れてればよかったですけど、思いっきり俺ね、おまんこーっつって叫んだんですけど、オンエアに乗るか乗らないかぐらいの声量 で言った瞬間すぐ差しの下に隠れましたよそれぐらいもう気が小さい、はい、いやいやでも本当だから、あのなろうと思ったら意外と簡単になれると思いますよ、言っても、うん、だってね、別にそれこそ事務所に入るのに金がかかるわけでもないし、で
物を叩くかどうか
っていうのが、そうなり方だって別にセミナー行ってなる人もいれば、そうやってハガキ職人からなる人もいるし、全然関係ないところから芸人さんでこうね、あんま芸人さんで目が出なくって
作家さんになる人とかもいるし、
あれそうですよね、どうしよう、ジャリズムの、
あ、渡辺さん ね、渡辺さん、まあまあまあ言ってももう今普通に芸人、
まあ芸人さんですけど、そうですよね、
うん、
一時期すごい儲けてた
って、そうですね、今でもやってるしね、
あ、そうなんです
か、作家、
めちゃイケとかね、
やってますね、
あ、そうなんですか、うん、めちゃイケもそうなんですね、
そうですね、
え、でもそれはゴールなんですか、その放送作家、何がゴール、ゴール、
放送作家のゴールですか、
いやいや違う違う違う、
僕ですか、うん、
メガさんがちょっとやりたいことっていうのは、まあ、
はい、あ、僕やりたかったのはずっと実はロフトプラスワンずっと行ってたんですよ、20代前半とか、そんでそこで、初めて行った時に吉田剛さんって、
はいはいはいはい、
あの人の、あ、まあ、ことを初めて知ってそこで、
うん、
で吉田さんで何か番組とかやれたらいいなと思ってたんですよね、でだけどまあ地上波とかそれこそ AM ラジオで吉田さん冠でっていうのはできなかったんですよ、実際問題だから、あのポッドキャストでそれを、4年前ぐらいに、
うんうん、
はい、たまたまちょっと縁があって企画立てて、うん、で郷さんのポッドっていうポッドキャストを作らせて、
あ、今やってるんですか、
はい、
続いてるんですか、
続いてます、
この4年間、
はい、
で、あの人面白いですよね、めちゃくちゃ面白いですよね、もう半端ないよ吉田さんの知識は、
そう
ですね、たまにトゥナイトとかね、トゥナイトじゃないや、トゥナイトって古いけど、
はい、
なんか出てくるんだよ、テレビやって
る、ね、日テレの夜中やってるやつ、うん、夜中っていうか朝やって、お夜夜のとかですね、うん、まあ、
あの人の記事とか、インタビュー記事とか、すげえ面白いんですね、
うん、はい、
知ってる、知ってる、
はい、それが、まあ、できて、
タレント本のコレクター
ですね、そうです、そうです、
うん、
プロインタビュアー、プロ書評家ですね。その、まあ、ポッドキャストをやって、この間本を出したんで、まあまあまあ、
それも宣伝も兼ねて、
そうですね、宣伝させてもらっちゃった
自分で書いた
自分でこうやって言っちゃって、いやいや、あの、まあ、吉田さんがまとめてくれて、ゲストの方呼んでっていう、
あ、はい、ちょっと見習わないといけないんだけどねあんなね、いいインタビューできないな
まあまあまあ、すごい人です。
すごいですよね、インタビューの仕方が。
インタビューね、難しいよね。
ロフトプラスワンって言ったら、俺、この間見に行ってきたんで。
うん。
ああ、そう、
ちょうど出てきた。
キューコさんがやってるやつ。めちゃめちゃ面白
かった。なんとかジャンクの話
もジャンクの話も、めちゃめちゃ面白かった。
いや、すいません、マジで。俺、楽屋でベロベロに酔っ払ってて、うん、バーッと降りてって、声かけられて、一瞬誰だか分かってて、あれ、すいません、
失礼したって。誰みたいな感じで。
すいません、みたいな。
そうですね、だから、まあ、ポッドキャストってね、やっぱもう割と作家だとかなんだって言ってられないじゃないですか、だからもう自分で機材とか置いて、ディレクターですよね、編集とかもやって、うん、でウェブページとかもちゃんと自分でこう、あの、書いたりっていうか、そのイント部分とか書いたりとかするので、
え、ポッドキャスティングってどうやってやってるんですか、
はい、
ポッドキャスティングのページに、はい、
そうですね、ニフティさんで最初企画立てたので、ニフティさんのページにこう音源を出してもらってみたいな、それで、まあ、やってますね、はい、
一応これもポッドキャスティング検索すると出てくるんですけど、無料でね、はいはい、出るんですけど、
なんて検索をする
の、 iTunes で、
ね、あのデモ田中マンデーナイトロ、
マンデーナイ
トロ、デモ田中のマンデーナイトロで出るんですけど、
デモ田中だけで出る、
なるほど、
なんかそのなんつうの、その音のクオリティで言うとなんか足していませんみたいな、なんかあれが出るね、
え、そうなんですか、本当に、
うん、レートが
足してない、
レートが低いっていうこと、
どれぐらいでやってるんですか、
これ1ニッパーでやって
る、あ、
じゃあ結構高いじゃないですか、
高音質じゃないですか、
うん、これ1ニッパーなんだ、
はい、
だってラジオひどいと20とかありますよね、そうですね、
郷さんのポットも最近ちょっとサーバーのあれで96かな、
あ、
96、ね、最初128でやってました、
あれ、まあ、もうダラダラ、もう編集もしないでそのまま出してますからね、
はい、怖いですね、怖いです、ね、
怖い、
だからこれは切ってくれっていうのは言ってくれれば切ります、
まあまあ全然
あの今のところ僕編集しないんで、
はい、
もう一人いるんですよ、名古屋の男が、
はい、
やつがいるんで、
はい、まだ人妻
ダメダメそれダメそれは言えねえよ、本当に言えねえ。
一応ね、笑って抜けてやがてしんみり
笑って抜けてやがてしんみり
ああ、この間も来た時も最後すごいしんみりして
嫌じゃんそれ
急速にしんみり
していきなり何の肩の質もないじゃん。
会った時にコガッてさせられて
本当
しんみりして、
すいません、はい、本当にそうプロから言われてちょっとい
えいえ
でも本当ね、僕ねラジオ5年生ぐらいの小学校5年生ぐらいの時にやっぱりもうこう孤独で、はい、自分で録音して自分でラジオやってたんですよ。
あ、やりますよね、
うん、オールナイト日本とかやっぱり聞き出す頃だから、はいはい、その頃って で、ね、でやってでいるでそれを聞きながら寝るみたいな、はい、自分で提供はブルボン言いたかったやってたんですよね。
ラジオ好きだったら結構 やりますよ ね
それよく聞きますよね、うん、自分でやって
る、うん、未だにやってる20代のやつとか知ってる
マジで
やってるやってるあの制作側のやつなんで
えそれそういうちゃんとしたものやりながら
自作
で自分で作ってやつ
アホなんだ
自主ラジオ制作ラジオ。
でも今あれですよね、本当僕らがちっちゃい頃に比べたらネットとかで簡単にラジオできるから、
まあね、
すごいいいですよね。
本当自分でこうね発信できるじゃない。
だってその今あのライブドアって、はい、ラジオってこう自分で流せるじゃないですか。
あ、そうです。
ネットラジオってなんか、うん、ただそのライブドアとちょっと契約して、うん、すぐにだから出せるんですよ、うん、音声をただ録音機を持ってればバーって流せるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、あの朝から晩までだから中学生から高校生ぐらいまでラジオやってるんですよ。それ聞くと本当にすごいですからね、本当につまんないですからね、って思うぐらいつまんないのと、あとびっくりするぐらい面白いの。
あ、たまにある、うん、
最近聞いて本当に面白かったのが、あの女子高生がずっと高校野球を聞いて実況するラジオっていうのが非常に面白かった
面白そうだな、そういうの面白い、
ね、すごい企画
ですか、まあ、企画力企画なんかね、
本当ですよ、ね、でもね5分ぐらい黙ってるんですよでちょっと盛り上がってたら、お、打ったっていうだけのラジオなんですよ走ったとかいうだけのラジオなんですけど、それが異常に面白かったんですけどね。そういうのがもうすごいいろんなの聞けるんで、
うん、まあいろいろねお叱りもあるんですけどね、うちの、ね、
そうなんですね、うん、なん
かお叱り、どんなお叱りが、
どんなお叱り、なんか疲れてくるみたいな
ダメだよ、もうアッパーにさせないといけないんじゃない、
仕事しながら聞くもんじゃないとかね、
うん、でも、うん、それってあれじゃないですか、逆にお叱りじゃないじゃないですか、
わかんないですけど、
ね、ある意味ちょっと俺は褒めだと思いますよ、本当に、
まあ、叱るってことは聞いてるってことだから、
そうですよ、だってその今そのやってたそのライブドアのラジオなんかもう本当つまんなくて10分も聞いてない人切るやつとか多いですから、あ、ダメだこんなつまんないのと思うのがすごい多いんで、
でも5分で切られますね、うちは。
え、そうなんですか。
じゃあダメじゃないですか、もうこの辺ダメじゃないですか誰も聞いてないよ
この辺は誰も聞いてないかもしれない
本当ですか、うん。